次の、通告、一般質問の通告順に従って、質問いたしますが、まず最初にですね、一番最初に、行政に対してですね、お礼の言葉を述べたいと思います。質問1の内容にも関連することなんですが、中学校が、瀬戸函館地区ではですね、函館中学校が、廃校になりました。その後ですね、函館中学校の跡地利用をおそらく一番最初に住民が主導して考えたのは、別に自慢するわけじゃないですが、函館地区の住民の方だったと思います。今お亡くなりになりましたけども、深見議員を中心にですね、瀬戸函館地区の地域の代表、古民館長とか裏会の役員が全部集まりまして、函館中学校の跡地を住民主導で、どういう形で利用しようかということを一番最初に集まって話しました。いろんな案が出まして、太陽光発電をしようとか、あるいは公営住宅を建てていただこうとか、そういったいろんな案が出たんですが、住民が一番望んで、また雇用にもつながるということで、最終的に結論を出したのが、函館中学校の跡地を福祉の里構想にしようということでありました。これの行政への申し入れを文書で、2回確か出したと思います。近くに住んでいるですね、その地域の代表者の人が言われましたけども、函館中学校の跡地がなくなってから、廃校跡地の子どもたちがいなくなって、夜は明かりが消えて、本当に、地域が本当に寂れた感じだったと。しかし今は、福祉の里構想の、全部とはまだ言いませんけれども、かなりの部分が実現することができてですね、夜は高校と明かりがついて、人の多くの人があそこで働いてくれておると、本当に良かったという言葉を聞いてます。僕はですね、行政を責めるのは、行政を基本的に一般質問の場合は行政に対していろいろ批判とか、注文をするんですけども、この件に関してはですね、壱岐市をはじめ、それから長崎県の振興局、それから政治家の皆さんたちも含めてですね、本当にご協力いただきました。地域住民を代表してですね、心から感謝申し上げたいと思います。地域の住民とですね、それから行政と、あるいは地域の今度展開していただいた事業者の皆さんたちがですね、協力すればですね、雇用も生まれるし、こういった形で新しく雇用の創出が、できて、地域がですね、非常に活性化していくということの、僕は一つのメルクマールだと思ってます。ぜひですね、今後も市長におかれましてはですね、まずこれを聞かれてる人も多くあると思いますけれども、まず地域と地域の住民が一体となってですね、行政と一体になって、その具体的にどうすればいいのかというのを行政に挙げてもらいたい。そしたらですね、行政もですね、それに対しては答えてくれます。ただ単に行政を批判するだけではですね、何も生まれないと、いうことをですね、僕は強く言っておきたいと思います。なぜ言うかというとですね、今函館中学校の跡地には特別養護老人ホーム60床ですが、ハッピーヒルズができました。ここはですね、60人の入所に対して、ショートステイも20人ほどありますけれども、雇用がですね、58名今雇用しています。今度障害者支援室、これも最終的には40名、多分今年度中には満床になりますけれども、ここもですね、32名雇用が生まれています。合わせたらですね、80数名、 しかも地場産品を全部ほとんど使ってますので、地域とのつながりとか経済波及効果というのは非常に大きいと私は思ってます。それで問い1の質問ですが、まあ、僕は経費の老人ホームというのは、まあ、介護保険上はですね、用語老人ホームという形になります。まあ、平成30年から壱岐市の老齢人口はですね、減少に入ります。まあ、これももちろん承知してます。一方でその社会的ニーズというかですね、福祉関係の中にはですね、平成30年から老齢者の人口が減るんだから、今改めてそういったハードな施設は必要ないんじゃないかという意見もありますけれども、僕は一方でですね、ただ単に人口が減る、老齢人口が減るということだけじゃなくて、一つはですね、社会的ニーズというか希望人数はですね、逆に増えていくんじゃないかと。子供がですね、正直言ってその、まあ、親御さんもその住み慣れた地域にずっと残りたいという希望もどんどんおられますし、私の知り合いでもですね、95歳になって、まあ、この人も養子縁なんですが、一人でですね、生活しておられる人もおられます。それで今のところですね、だからぜひですね、まず第一番目に、老人ホームのですね、まあ、養護老人ホームの、今のところ待機者の状況、非常に増加していると聞いておりますが、それの状況についてまず、数字を示していただきたいと思います。それから2番目にですね、通告してますけれども、いわゆる今こういったハード面を整備する場合は、国はユニット型を奨励しました。ユニットじゃないといわゆる補助金を出せないということで、基本的にそのほとんどが、まあ、もちろん老人だからといって、プライバシーの問題もあって、ほとんどがユニットの施設が大部分になったわけですが、一方でですね、ユニット型にするとどうしてもですね、個人の負担が非常に高くなります。今のところそれはもう、まあ、国の政策なんでしょうがないと思いますが、一方でですね、いわゆる国民年金、老齢基礎年金の部分だけで生活されている人が、壱岐の場合は非常に多いです。こういった多少、この人たちを入所させようと思ったらですね、この基礎年金の部分だけで、入所させようと思ったらですね、どうしても多少型の養護老人ホームが必要になると思いますが、壱岐市でですね、養護老人ホームのベッド数の状況、また合わせてですね、生活保護受給者の入所状況も合わせてお答えください。今日の朝の西日本新聞では65歳以上の老齢人口の貧困率が4分の1だと、いわゆるここで書いてある、新聞に書いてあるのは、その貧困というのはいわゆるその生活保護世帯よりもさらに低い、状況のことを書いてましたけれども、特に独居になった場合はその半数、2分の1が貧困に該当するというふうに西日本新聞の朝一面に書いておりました。それから3番目、まあ私は一つは雇用の確保、まあ今度は国境離島新法で1億6千万の予算をつけて、まあ雇用が80数人の雇用を生み出す、もちろんそういうことも非常に大切なんですが、一方で僕はもう福祉というのはもうマンパワーのですね、塊です。もう人がいないとですね、何もできないと。一番雇用対策としては、私は一番壱岐市がですね、例えば福岡県、福岡の都市圏を、ターゲットにした場合だってですね、今宿あたりを見ると、まあ、高い4階建て5階建てのビルで老人ホームとか、特養とかを作ってます。ああいう状況を見るとですね、むしろそういった方で年金収入でがあるんだったら、逆に一気にそういった方を 読んでもいいんじゃないかと、将来的にですね。それももちろんターゲットにすることができます。そしたら、まあ、福祉産業というのは今域でも実は150億と言われてます。雇用数から何から言われたらですね、雇用の確保、それからもう一つはその中学校の跡地利用、まだ沼津中学校にしろ初山中学校にしろまだ具体的な計画が正直言ってなかなかありません。いいアイデアも出てますけれども、それがなかなか実現しないのが現実です。学校の跡地利用という観点からも福祉施設の整備というのは非常に重要なというか、壱岐市が壱岐市独自でやれる政策だと思っております。もし今後はですね、民間の例えば社会福祉法人がそういった新設の申し出があった場合、行政はどういった形で対応されるのか、この以上3点について質問いたしたいと思います。
松田議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。白川市長。
10番町田昭次議員のご質問にお答えします。冒頭、地域住民と行政が協力し合って、そして地域の活性化が初めて成り立つんだというご提言、しっかりと受け止めさせていただきました。ありがとうございました。まず第1点目の質問でございますけれども、市内に経費の老人ホームの新設をということでございます。小項目として現状の市内の高齢者の状況と、ここ数年の老人ホームの申し込み者の人数ということでございます。本年8月末現在、壱岐市の住民基本台帳による人口は2万7323人であります。そのうち65歳以上の人口は9771人、75歳以上は5478人で、高齢化率は 35.7% となっております。国立社会保障人口問題研究所の人口推計によりますと、23年後の2040年には人口が18657人で、そのうち65歳以上は7531人、75歳以上は4959人となっておりまして、人口が9000人余り減少するのに、するのに対しまして、75歳以上は500人程度の減少にとどまる予測となっております。老人ホームの申し込み者については、平成24年4月以降の申し込み者の総計は280人の新規申し込み者がございます。毎年50人以上の申し込みがある状況であります。そのうちこの5年余りで老人ホームへ入所された方が102人、入院及び特養ホームや老健等その他の施設入所等による事態または死亡などによるより、現在待機者数の累計は、206人となっております。206人となっております。養護老人ホームの入所は申し込み順となっておりますので、待機期間は5年から6年を要する状況にございます。2点目の国民年金だけで対応できるベッド数の状況、また生活保護受給者の申し込み者入所者の状況ということでございます。老人ホームの利用者負担金の費用徴収額は、特別養護老人ホームと違いまして、個人の収入額、まあ、主として、公的年金になると思いますけれども、から必要経費、まあ、健康保険料等でございますを差し引いた金額に応じた階層区分によりまして、費用の徴収額は0から14万円が決まっておりますので、収入に応じたベッド数の制限というのはございません。先ほど申し上げた入所待機者206名中、生活保護受給者は32人となっておりますが、生活保護受給者につきましては、養護老人ホームは老人福祉法によりまして、入所料と食事代が入所と同時に賄われますので、生活保護は入所と同時に廃止となります。ただし、 無年金者、いわゆる収入がゼロの方、現在3名いらっしゃいます。この場合は、生活保護の医療扶助の適用を、いわゆる生活保護で医療扶助がありましたから、その医療扶助はそのまま続きます。また、市の無年金扶助、無年金扶助費支給要項によりまして、日用品代として、月額3000円の支給をいたしております。なお、無年金者扶助費につきましては、3000円の支給額では、入所者の、体の状況等によっては、衣類、あるいはおむつ等の負担に不足を生じますことから、現状に応じた支給額について、他の自治体の支給額を調査しながら、現在、見直しを行っているところであります。3点目の雇用の確保、廃校の跡地利用点からも、福祉施設はマンパワーの集約、積極的に進めるべきだということでございます。議員ご提案のとおり、福祉施設の設置は雇用の確保に大きな効果があり、特に200人を超える待機者となっている養護老人ホーム等入所施設の整備は、市の喫緊の課題でもございますので、民間から例えばこのような養護老人ホームの建設の申し出がありましたならば、前向きに検討するということにいたします。市としても、今年度策定を進めております第7期介護保険事業計画において、方向性をお示しできるよう、策定委員会の中で介護保険料とのバランスも含め、十分検討いただきたいと考えております。その計画において整備することとなり、民間から応募者があれば、これまでの特養ホームや障害者施設の社会福祉法人による設置に際しての対応と同様に、用地の提供等をできる限り支援を行いたいと考えております。またご提案の都会の方々をターゲットにした施設等々につきましても、これはやはり住所地特例というものが今検討されております。そういったこともおそらく私はなるんじゃないかと思っておりますので、そういうことも情報を十分に把握しながら進めてまいりたいと考えております。
はい、議長。
増田議員、
ありがとうございました。申し出があれば前向きにというのは、市長が前向きにと言ったら基本的にやってもらえるものだと思ってですね、私も早急に事業者と話して、そのように、ネゴシエーションというか交渉していきたいと思います。からこれよく言われるんですけどね、市長が白昼の地元におるから白昼は整備できとるとかですね、もうそういうことではですね、全くありません。これは市長も誤解されるのも嫌でしょうから、あえて言っておきますけども、その地域函館中学校のですね、その跡地利用検討委員会の民間の中にはですね、もちろんその時は市長もですね、全く感知されて おられませんでした。それこそ地域住民が自分たちでどうするかということを考えた結果なんです。だから地域とその事業者の方と、そして行政とか本当に一体となってこれが整備できているというのをですね、ぜひご理解いただきたいと。まあ議会報告会とかに行くとですね、結構それも質問されるんですけども、別にあそこはその市長がおったからできたわけでもないと。市長はもうそれは壱岐市の市長なんで、それは伝統的な見地から判断していかんといかんのでですね、まあ今後例えば沼津中学校とか鳩山中学校とかそういった跡地をが利用できればですね、それももちろん対象として考えていきたいと私も正直言って思ってます。それから大体これ状況がですね、今待機者が206人近く、特に養護老人ホーム特養というか養護老人ホームがですね、非常にこの待機者が増加しております。これはもうさっきも言ったように、その平成30年からは基本的に高齢者の方の人数は絶対数では減っていくんですけれども、ところがその一方ではそういった形で子どもたちが外に出ていく、親御さんたちはもう住み慣れたこの土地で残って 生活していきたいというニーズがあるんでですね、そういったその社会的ニーズを加味すればですね、こういったあの老人ホームとか特養とかこういった福祉施設へのニーズはですね、私は逆にですね、この待機者の人数はずっと今後増え続けていくんではないかと、それを思っております。基本的にはですね、介護保険というのは、まあ、これはあの厚労省が来た時に僕言ったんですが、介護保険というのはですね、保険なんですよね。介護保険というのは保険です。だから保険というのはですね、それが必要になった時にそのきちんと対応できるから保険であってですね、本当に必要な時にですね、いや、どうしても特養に入らなければ認知症になって、親御さんたちが認知症になって家族では面倒は見切れないと、まあそういう事例は多分生き死にですね、そのいっぱいあるんですよね。だから本当にその介護保険料、介護保険という以上、その保険制度というのは基本的にそのニーズがあった時にそれに対応しきれないような保険制度だったらですね、それこそあの介護保険の僕はもう意味がないと、極論すればですね、そこまで僕はあの言いたいと思ってます。まあさっきも市長が言いましたように、ところが一方ではその介護保険の負担が増えます。これあの施設を整備すればですね、自然に負担が増えていくのがこれもうこれしょうがないんです。ただしですね、これは国民健康保険と一緒でですね、本当にそれが必要になった時にですね、そのありがたさがわかります。私の公民館でもですね、70歳近い、ある男の人がですね、私は公民館の総会でも俺はこんなに元気で介護保険なんか使ったことがないと、ほやからもうその介護保険料を減免するか、介護保険料を納めて、元気なやつは介護保険料を納めんでいいじゃないかと、そういうふうな意見を言われたことがあります。まあ、それから数年されてから、今その方はもうその、まあ、病気になられてですね、今、その施設の方に入られましたけども、その施設に入った時になって初めてですね、介護保険のありがたみがわかるというか、あるいは病気した時になって初めてですね、国民健康保険のありがたみがわかると。まあ、市長も前、答弁されたように、こういった保険制度というのは相互扶助の精神だと。まあ、私もそう思います。今は確かにその、まあ、40歳からずっと介護保険料払わてい、いけませんけれども、こういった相互扶助の精神というか、それの僕はもう最たるもんだと、私は思ってます。で、ぜひですね、今、市長も前向きに、言われたんでですね、今後、民間の社会福祉法人、まあ、私もちょっと関係してますんで、市の方にですね、申し入れいたしますので、ぜひですね、前向きに検討していただきたいと思います。僕もありがたかったのは、これが、今は、市の私有地をですね、こういった福祉施設にを対してはですね、ほとんど市が無償譲渡してます。これですね、皆さんあまり知らないんですけども、実は福岡とかですね、他の県の民間業者が聞いたらですね、驚くんですよ。私有地をですね、無償譲渡していただけるような自治体なんか私は初めて聞きましたって、福岡のですね、社福の民間の社福の方から言われました。そこまで市が、やっていただけるというのはね、あんまり聞いたことがないと。特に福岡市なんかはですね、土地代取得だけで民間の着服は大変なんです。ところが壱岐の場合は、まあ、土地も余っとるということもないですが、有効利用がこうやってですね、市が無償譲渡という形で、やっていただける。ハッピーヒルズ、希望の丘、それから今度、心の分もですね、こういった形で積極的にそれに取り組んでいただけるというのは非常にありがたいと。それは市民の財産だからという方も確かにおられましたけれども、一方でこうやって、地域が活性化して雇用が生まれて、これ以上の私はありがたい話ではないと。まあ、正直言って今日は行政の対応は、行政もこうやって地域の住民が一つにまとまって一つの提案をしていけば、行政もですね、きちんと動いてくれると、いうことをですね、ぜひ僕は市民の皆さんたちにもですね、 知っていただきたいと思って今日は質問、まあ大概しては多分こういうふうなそういうような回答をしていただけると思って、まあ、私もして、したんですけれども、ぜひですね今後はそのぜひ地域の住民というか地域がきちんとまとまってそれを行政に要望するという形をですねぜひ取っていただきたいと、その行政が何しようとかだけじゃなくてですね、はい、それでは次2番目です。前回の市議選でもですね某政党のチラシがですね全党配布されました。これ多分3回か4回にわたって、配布されました。市民のいちいち政党のチラシにですね行政がそれを反論するわけにはいかないんでですね、もちろんそれは行政がそれは対応すべきことではありませんので、それは行政がどうのこうのということではありません。ただ一方でですね市民の中にはですねここに書いてあるように壱岐市の基金は108億あると、まあそのチラシの中では、隠し財産とかですね、そんな形で書いてましたけども、108億あるんだから、介護とか国民健康保険の保険料も引き下げられると、そういうのも可能だというふうに提言されてました。それは普通の市民が読めばですね、108億も基金があるんだったら、1世帯あたり5000円のですね、介護保険料の引き下げなんか、今1万世帯ありますから5000円で、年間5000万の負担です。108億基金があるんだったらそれすぐできるじゃないかという方も非常に多いですよね。確かにそれは多い。あた普通に僕らが考えてもそれは108億も金があるんだったら介護保険料の年間月5000円の引き下げなんかそれは一世代だったら年間6万円やからもうちょっとなりますか。そういうことも多分できるというふうに考えました。だから市民の中には多く誤解されている方があります。で今日はちょっとですねこの点について、僕はその政党に反論する必要はいちいち政党のそのそういったチラシに行政が反論する必要は全くないと思いますが、市民に説明する義務は行政にはあると思ってます。それでまずちょっと聞きたいんですが、今のですね介護保険あるいは国民健康保険の財政の状況、昨日市山茂議員も今国民健康保険は、一般会計から法定外、法定で要するに法律で決められている以上それプラス、一般会計から繰り出しているという非常に厳しい財政状況にあるということを言われてましたけれども、介護保険から国民健康保険の会計の状況をまず説明していただきたいと思います。それから2番目にですね、この108億円の基金と言いますが、これ、まあ、市が基本的に自由に使える財政調査税基金というのは20億ぐらいしかありません。残ったのは一般会計の特定目的基金、目的は要するにこれにしか使えないというふうな、例えば借金の返済とかですね、そういった基金、それから特別会計のいわゆる国民健康保険とか介護保険のを運営していくだけの特別会計についての基金も入ってます。財政法上ですねこういった一般会計の特定目的基金とかあるいは特別会計の、基金とかをその減免しようと思ったらですね多分これはもう財政調整基金かなんかに組み入れて使うしか他に方法はないと思うんですが、それが可能なのかどうか、まずこれもお尋ねしておきたいと思います。それから、それとは別に法律ではそう決まっとるけれども、まあ法律には いくつも例外措置というのがあるんでですね、そういった財政法とは別にですね、じゃあ108億の基金があるならば、その政党が提案するような介護保険料の減免とか国保税の減額が本当に可能なのかどうか、逆にその可能であればやったらいい。そして逆にですね、壱岐市の被災借金の状況も合わせてこれ当然考えていかなければいけないと思いますけれども、その点もお尋ねいたします。 それから国保の経営の遺憾については昨日市山茂議員が質問されました。それでは重複しますので、ここは割愛させていただきます。以上です。
白川市長。
町田喜昌一議員の2点目の質問でございますけれども、その前に、保険、確かに介護保険も国民健康保険も保険でございます。したがって、町田議員がご指摘されるように、保険というのはいざその時になったらそれに対応してもらうのが保険だと、当然そうでございます。ただし、普通の一般で言います保険というのは個人が全てを負担をいたしております。この介護保険、国民健康保険というのはご本人もそうですけれども、国、県、市も負担をいたしております。従いまして 100% ということではなくて、やはり、市の施設の状況、そういったものも含めましてですね、全てが 100% 被保険者の方に、サービスが提供できないということもですね、ぜひご理解いただきたいと思っています。大変申し訳ないという気持ちはあるわけですけれども、そこで、ちょうど何と言いますか、お互いが一致するところまでのですね、ご辛抱いただいていることについてですね、ご理解を賜りたいと思っておりしであります。さて、2点目の質問の、国保介護保険料が、今市に100億円の基金があるじゃないか、どうして使えないんだということでございます。まず現状から申し上げますけれども、国保につきましては医療費の高騰と厳しい経済状況から、平成20年度から一般会計からの法定外繰り入れ、いわゆる法律で決まった以外の繰り入れを赤字補填を行っているところでございます。このような状況から市といたしましては、医療費適正化のもとに、平成20年から始まっております特定健診、特定保険指導並びに重症化予防対策等に特に力を入れたところであります。医療費全体につきましては、直近の5年で比較いたしますと、平成27年度に限っては、C 型肝炎の新薬認可がありまして、一時的に医療費が伸びましたけれども、ただいまの傾向といたしましては、減少傾向にありまして、その要因としては、やはり特定健診や重症化予防等の一定の効果と、人口減による被保険者の減少が主な要因と推測いたしております。しかしながら、一人当たりの医療費で見ますと、本市において医療費の提供体制が他の地域の離島と比べまして、格段に充実しておりまして、住民の受診機会の確保が図られている、そのようなことから増加傾向でございます。次に、介護保険につきましては、現在、第6期介護保険事業計画期間であり、本年度が最終年度となっております。第6期につきましては、地域包括ケアシステムの構築という大きな目標を定め、介護や介護予防だけではなく、医療や住まい、生活支援が連携する、ことを推進しております。介護保険、介護予防日常生活支援事業を平成28年4月から、そしてまた本年4月からは、認知症対策として認知症初期集中支援チームの設置を、さらに本年度中に地域に生活支援コーディネーター、地域支え合い推進員を配置いたします。そして来年4月からは、生活支援のための資源開発、ネットワークの構築、ニーズ把握などに取り組む生活支援体制整備事業を開始する予定であります。介護も国保同様、高齢化に伴い給付費の増加等により、厳しい状況が今後も続くものと考えておりますが、今後も介護予防の充実や元気高齢者の活躍の場の創出等を図り、介護を必要とする時期をできるだけ短くするような健康寿命の延伸に向けた取り組みを図る必要が考えておりますこ国保運営の検体になるのは、割愛をさせていただきます。そして、次に本日の最もメインのご質問と思いますけれども、108億円の基金があって、国保介護保険料を引き下げられない理由は何かということでございます。7月の市議会議員選挙前の新聞折り込みの政党チラシにおいて、 市のため込み金108億円を活用し、介護保険料の負担軽減と国保税1世帯当たり1万円の引き上げをとのチラシが入っておりました。平成28年度末現在の国民健康保険財政調整基金につきましては、現在保有額が2億5500万円、介護給付費の準備基金につきましては保有額が1億2800万円でございます。国保介護における積立基金につきましては、条例においてその処分規定が定められており、国民健康保険財政調整基金については経済事情の変動による財源が著しく不足する場合と、保険事業に充てる場合、介護給付費準備基金については給付費用の財源、財政安定化基金拠出金及び基金事業借入金の償還財源、さらに事業運営上必要が生じた場合と明記をされているところでございます。従いまして、条例の定めた以外に基金は使うことができません。今回提言がございました108億円につきましては、一般会計分の積立基金の平成28年度末の保有額であります。その内訳を申し上げますと、経済的理由で歳入が予想を下回った時に使うための財政調整基金、借金の返済に充てると借金の返済に充てるための減債基金、並びに15の特定目的基金であります。その合計額が、合計17の基金の合計額が108億円でございます。国保税や介護保険料して失礼しました。従いまして、この基金につきましては特定の目的以外には使えないというのが基本でございますけれども、加えまして、国保運営が県に移りますと、その失礼しました、これらは今後地方交付税がだんだん減ってまいります。そういったときに、将来いわゆる次の世代の方たちに過剰な負担を残さないため、また学校をはじめ市の施設がたくさんございます。こういったものを建て替えるため、将来の財源の確保の基礎となるものでありまして、それぞれ使途が条例に定められております。したがってこれらを処分して国保税や介護保険料の引き下げを図ることは不可能であります。つまりできないわけであります。加えて国保運営が県に移りますと、繰り入れそのものも容易にできないことは昨日も申し上げたところでございます。
はい、議長。
増田議員。
これはっきりしとった方がいいと思うんですよね。基金の目的、特定目的基金というのは要するに条例でもちろん定められてますが、条例法ではですね、財政法というのがあります。これですね、そういった特定目的基金、いわゆる例えば合併振興基金とかですね、これこそ本当にもう要するに元金部分を返さないと、その返した部分しか使えないとかですね、そういった非常に制約があるんですけれども、例えば条例と言われたらですね、そしたら条例改正すればいいじゃないかと、当然そういった反論もできるんですが、財政法上それが可能なのかと私は正直言って聞いてるんです。もし条例改正してですよ、各自治体がですね勝手にその条例改正して108億の基金があるんだと、それだったらその条例改正してですね、条例法である財政法ではそれは基本的に禁止されていると思うんですが、それが壱岐市の場合はその余計、国の余計溜め込んどるから、それをそれはその市民の方に介護保険料の減免とか国保税の減免とか、そちらの方に当然今非常に市民生活が厳しいから、それを検討すべきじゃないかと言われたら、いやそれは条例で決めとるからというのは一応僕はちょっとそれはちょっと当然それは条例改正して対応せよと言われるんですが、僕が聞いとるのは財政法上そういうことができるのかということをお聞きしとるんですが、それについてご答弁お願いします。
白川市長。
財政法上できないということを申し上げておきたいと思います。それでさらにはこの基金というのは先ほど申し上げましたけれども、将来の生き死を見据えた基金でございまして、次の世代の方のための基金であります。現世代の次世代ではなくて、現世代の私たちのために使う基金ではないということをはっきり申し上げておきたいと思います。
秋田
真下議員。
まあ、この政党も当然ですね、その財政法上それができないというのは当然知っとって、僕はチラシ配っとるんだろうと、正直言ってその憤りを覚えたことがあるんですけれども、それは私も何回も聞かれるんですよ。108億も借金、貯金があるんだったらですね、それこそ実現しようと思ったらできるじゃないかと、そのくらいやれというふうにですね、妙に誤解されている方がですね、結構おられたんですね。それはもう行政としてやっぱ僕はもう説明すべきだと、それはできないんだと、基本的にですね、もしそういうことができるんであればですね、それは108億あるんだったら、そのうちの3分の1ぐらい使ってですね、市民の負担をですね、軽減する方向で、条例ぐらいだったら条例改正すればいい。ただし財政法上それはできないと。いうことを明言していただきましたんでですね、そういうふうな特定の意図を持ってですね、伝統的にこうやってチラシを当然ご存知のはずでやられてるんだと思います。ぜひですね、この政党にもちょっと僕はもうちょっと考えてというか、もう少し勉強してやってくれというふうに言いたいと思います。今日の質問は実は主に2つ、もし民間のですね、社福がですね、実は私も綺麗事を言うのはあんまり好きじゃないんですけど、行政として対応できることと対応できないことがあるのは十分ご存知なんですが、私も母親が脳梗塞になってから9年間母親の面倒を見ました。まあ、その時もですね、要するに地域で支える福祉だとかですね、地域で介護者を地域で支えていこうとか、そういったことをよく言われましたけれどもですね、結局最後は子供が面倒を見るんですよね。それは経済的負担も含めて、親の面倒は、僕は長男だったんでですね、親の面倒ぐらいはそれはもう 最終的には見ないかんというふうにで、それは面倒を見ましたけども、多分ですね、そういった親御さんを面倒見られてるね、子供とか家庭はですね、それは大変な状況だと思います。介護者を一人、市長もそうだったんですけどね、介護者を、親の介護を一人、あるいは兄弟の介護を一人、あるいは障害者の介護を一人するというのがですね、どれだけ家庭にですね、負担をかけるのかということは僕はもう骨身に染みてます。だから僕はもうできるだけですね、そんなに言うんだったら、こういった、待機者がですね、こんなに、特養もそうだったんで、僕はハッピーヒルズの事業者にお願いして、もう地域のために作ってくれと、障害者を抱えてる人だったら、おられるから、もう安心できるようにということで、事業者の人に頼んで心よく引き受けていただきました。僕はぜひですね、こういったハード面を整備していかないとですね、いくらその行政がですね、介護の現場とかなんとかを、いくら行政がもちろんできることは一般家庭の個々の状況までですね、行政が把握して、それは僕はもう基本的にはそれはできないし、自助努力っていうのも当然必要なんです。ただし自助努力では、例えば認知症の親御さんを持っておられたらですね、それは子供はですね、家庭に、その人一人のためにですね、家庭におらないかんとかいうケースだって当然あるんです。だから僕はもうとりあえず一番切羽詰まってるのは、とか近々、さっきも言っても近々の課題だと言われましたけども、こういった特に域の場合、今独居老人が非常に増えてます。もう特に高齢化、寿命がどんどん長くなるにつれてですね、特に女性の方の独居の方が非常に増えてます。僕はですね、ある家庭はですね、この今年の夏の暑い時に、家にクーラーがないもんですから、そこはもう6畳1間ぐらいの家だったんですけど、クーラーがないもんですから、扇風機1台でですね、95歳ですよね。だから要支援でした。頭ももちろん体もまだ元気、ある程度元気だからですね、そういった状況 別に僕が知ってる人だけじゃなくて、そういう方がいっぱいおられると思うんですよ。まずですね、僕はもうぜひハード面をですね、ある程度その整備して、それからある程度 その選択肢をその緊急避難的に全部やれるところはですね、まず行政がやれるのは僕はそこまでだと思ってるんですよ。そういった施設を作る、必要な施設をきちんと整備する、それが行政の役割だと。あとはもうもちろん自助努力も必要になります。だからですね、まずその今後僕はその茶服の方にももう一回事業者にお願いして、これここ事業者はですね非常に負担大きいんです。ただし僕はもう行政よりもこれは僕は民間がやった方がいいと、思ってますから、民間の茶服の活用、福岡市に比べたらもう圧倒的にまだ、こうやって民間の茶服のにお願いする部分というのはもっともっと僕は大きくなると思ってますから、ぜひですね民間の茶服が今度申請しますので、ぜひですね早急に検討できるように体制をよろしくお願いしたいと思います。それから医療費の分はですね、域はですね確かにその対馬や五島に比べたら、それは他の離島に比べたら医療費はですね、ちょっと高いですけれども、医療環境が非常に恵まれてるんですが、まあ、僕も高齢者の医療連合におった時にもですね、域の一人当たり の, 医療費っていうのは、まあ、当時もう10年以上になりますから下から4番目ぐらいだったんですよね。一人当たりの医療費が高いのはですね長崎とか、それこそ佐世保とか大村とか諫早、要するにその病院がいっぱいあるところはですね医療費が当然高くなるんですよ。今度は国保が県単位に移行になりますけれども、僕はその下手したらこれ全県で鳴らしたらですね、おそらくですね壱岐の国民健康保険料は今より間違いなく上がると思います。まあ、長崎市みたいな特に原爆等の病院がある場合は非常に医療費が高くなりますから、まあ、非常に県単位に運営になった場合はある程度国がですね今以上に補助金突っ込まないとですね、医療費国民健康保険料の、下手したら 20%10% とかそのくらいは上がるんじゃないかと非常に危惧してます。また今後はそれはもっと今後検討課題なんでですね、あと1年後ですけれども、その時はまた所管の委員会でもありますので、十分検討していただきたいと思います。それでは一般質問終わります。ありがとうございました。